手紙2章の11節から16節までです。新約聖書3版の方は291ページ2017年版は299ページです。ローマ人への手紙2章11節から16節までです。神にはエコひいきがないからです。立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められるからです。立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。今日は神は一人一人に報いてくださると題しまして、工藤先生よりメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをしてから始めたいと思います。天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書から聞いてまいりたいと願っております。この御言葉を霊感された御霊様ご自身が今お語りくださって、私たちが心の深いところで今日の命の御言葉を受け止めて出ていくことができますように、どうぞお願いをいたします。今日も暑くなっております。どうかお一人お一人の体調をお守りくださいますように、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。続けてローマ書から共に見ていきたいと願っております。前回はですね、2章11節までを扱ったと思うんです。で、先ほどもう一度11節から読んでいただきました。これはですね、11節のこの神にはエコひいきがないですから、ないからですとの言葉、つまり神様の公正な裁きというテーマが今日も続いていくために11節から今日読んでいただきました。私たち人間の罪、そしてそれに対する裁きということが語り続けられています。確認をしたいんですけれども、なぜパウロはこの人間の罪、そして裁きということについてこんなにも長く丁寧に語っているのでしょうか。それは私たちがイエス・キリストによって裁きから救われるため、元のところに私たちが立ち返って本来与えられている幸いな人生を歩んでほしいと願っているためです。そのためにはどうしてもこの罪によって私たちが歪んでしまっているんだということをパウロは確認しなければならないと考えているんですね。神様は今日も福音というこの救いと解決を先に用意した、その上で裁きについて教えてくださっているということが大切なことであります。神様の裁きはエコひいきのないもの、つまり各々に対する公正な裁きだということが教えられています。私たちは皆それぞれが違った状況の中を歩んでいるものです。それぞれがさまざまな事情、複雑な事情の中にあります。ユダヤ人のように神様について多く知らされている、そのような人もいれば、多くは知らされていないという場合だってあります。神様は一人一人の そういう状況をすべてご存知の上で、偏りのない公平な裁きをなさるお方です。そしてその神様の裁きには、憐れみと慈しみが豊かに備えられているんですよということが、今日のところで語っています。今日の御言葉によって、私たちはですね、その裁きということを聞いたときに、恐れていくんではなくて、神様がすべてをご覧になってくださっているんだ、だから安心して神様に対して信頼して誠実に歩んでいこうと、そういう安心な平安な心を得たいと、今日の御言葉によって得たいと、そのように願っているんですね。それでは聖書の箇所に入っていきます。まず11節から13節をもう一度お読みいたします。11節から13節です。神にはエコひいきがないからです。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法という言葉が出てきました。ユダヤ人という民族にはこの神の律法というものが与えられていました。律法というのは神の民としてどのように歩んでいったらよいかという教えということです。このローマ人の手紙が書かれた約1500年前にこの律法というものは与えられました。モーセという人を通してこの律法が与えられましたので、モーセの律法とよく呼ばれることがあります。このモーセの律法の教えの中心とは何でしょうか。それは神を愛し隣人を愛するということですね。ここに書いてありますね。神を愛し人を愛する、これが律法の中心精神であります。ユダヤ人たちはこの与えられた律法に歩むことによって、神様がどんなに素晴らしい人生を私たちに与えてくださっているのかということを表すことができたんですね。しかしユダヤ人たちもまた私たちと同じように罪ある人間です。完全に律法に従う歩み、完全に愛に生きるということができませんでした。もしそれができなかったらどのようにすればよいでしょうか。それは素直に自分の罪を認めて神様に助けを求めていくことです。神様は愛する神の民を見捨てるお方ではありません。むしろそれができるようにと助け導いてくださる、そのようなお方であります。実際この律法というのをものの中身を見ていきますと、失敗してしまった場合の、きちんと方法、罪の許しというものが備えられていたということがわかるんですね。神様は最初からすべてを備えていてくださいました。しかしユダヤ人たちはどうしたかというと、自分たちの罪を認めることはなく、律法を持っている、律法を知っているというところに価値を持とうとしていきました。彼らは律法を持っていない異邦人と律法を持っている自分たちを比較することで、自分たちは神様に選ばれているんだ、自分たちは神様に受け入れられ愛されているんだ、それゆえ自分たちは裁かれないのだとの誤った認識を持つようになってしまったんです。そこでパウロは今日の箇所でこう言っています。律法のもとにあるあなた方は律法に照らして裁かれるんだと。つまりはっきりと知らされているという特権を持つならば、そこには責任も伴うんだということが言われているんです。責任というのは、神様が一人の人を一人の人格として認めているがゆえに発生することであります。律法の中心というのは神を愛し人を愛するということでしたから、それは 行わなければならないものでありました。ただ律法を知っている、律法を聞いているところにとどまっていては、この律法の目的というものは達成されていかないんですね。愛というものは行いによって全うされていくという、そのような性質を持つものであるからです。それゆえユダヤ人たちはこの最後の日に律法を行ったかどうかということを問われるのだとパウロはここで教えているんです。このことは私たちがこの御言葉を聞くということと非常によく似ています。聖書というものは神様からの人格的な語りかけであります。単なる一冊の書物、ただ知識を得るためのものではありません。私たちは聖書を通して、聖書の中で神様と出会い、神様と交わり、そして神様の愛に生きていくようにとされていきます。そこにこの聖書御言葉が与えられているという目的があるんですね。もちろんユダヤ人同様、私たちは御言葉に従うことができなかったり、失敗してしまったり、そういう葛藤を味わうものであります。時には人と比較して自分は全然御言葉に従えないなと落ち込んでしまうこともありますし、また反対に私はできているなと高ぶってしまうということもあるかもしれません。しかしそんな時でも神様は、私たちが神様との正しい関係に歩みたいのだと、神様と共に歩みたいのだと願っていくなら、見捨てることなく必ず導いてくださるお方であります。神様は私たちの弱さをあらかじめ知っていてくださっていますから、イエス様による罪の支配からの解放を与えてくださり、そして聖霊様の導きの中を歩むことができるようにと備えていてくださるんです。それゆえいつも私たちは素直に悔い改めつつ、神様の導きに信頼して愛に生きることができるようにと願うものなんですね。それでは次のところに進んでいきます。14節15節になります。ここでは律法を持たない違法人はどのように裁かれると言われているのかというところであります。14節15節、律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。パウロは違法人がこのモーセの律法というものを全く知らなくても、全く知らなかったとしても、その命じる行いがそれぞれ自分の心に記されているはずだとこのように言っているんですね。私たちそれぞれに与えられているこの良心というものによって、律法の命ずるところ、それはつまり愛に生きるべきだという、そのことが分かるはずだと、そして神様の御心にあなた方は従うべきではなかったかと、そのように言っているんです。実際私たちはモーセの律法を全く知らない人であってもですね、律法の命じていることを自然と行う場合があると思います。またその律法の命じていることに反した場合には、なぜか自然と心の中に責めが起こってきて、弁明したり言い訳したりということがあるものではないでしょうか。もちろんそれは子どもの頃からのしつけとか教育ということの影響もあると思います。そこで初めの人アダムについて少し考えてみたいんですね。初めの人アダム、アダムにはモーセの律法が与えられていませんでした。アダムは初めに神様に作られた時にどうだったのでしょうか。神様の御心を全くわからない状態にあって、神様がアダムに対して すべきこと、すべきでないことを一つ一つ細かく教えていったと、そういうことだったのでしょうか。モーセの律法は613あると言われていますけれども、その一つ一つを神様はアダムに対してしつけをしていったということなのでしょうか。おそらくそうではないと考えられるんですね。アダムは神の形に作られたものでした。神の性質を持っていました。それゆえアダムはどう生きるべきかということが心に記されていて、神様の御心を悟ることができたと考えられるんですね。またそのように従って生きることができたと考えられるんです。律法を与えられていない異邦人もこれと同じことです。もし心に記されている律法によって神様の御心を知って悟ってそれに従って歩むことができたなら、それができたなら神様はその人をお裁きになるということはなさいません。しかしです、すべての人には罪がありますから、私たちの善悪の判断は非常に不確かなものになってしまっていて、また完全にその御心に従って歩むということができなくなってしまったんです。パウロがこのローマ人の手紙の中でですね、後にこのように告白しているんです。7章の18節と19節をお読みしますので、お聞きになってください。ローマ人への手紙7章の18節と19節、パウロの告白です。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと。パウロは自分が罪の虜、罪の奴隷になっているんだと告白しているんですね。自分は本当に惨めな人間だと、誰かこの死の体から私を救い出してほしいとパウロはこの後叫んでいくんです。神様はこのような私たちの叫びを聞いてくださいます。そして憐れんでくださって救いの道を備えてくださいました。正しく歩みたいと願いつつも正しく生きることができない、そんな私たちのために神の御子イエス・キリストが使わされたんです。イエス様は聖書において第二のアダムと呼ばれることがありますね。第二のアダムと呼ばれています。イエス様はアダム同様この地上の生涯においてさまざまな誘惑をお受けになりました。しかしイエス様は一つも罪を犯すことなく律法に完全にかなう歩みをしてくださいました。そしてイエス様は全く罪なき子羊として十字架の上において私たちの罪の罰をすべて背負ってくださったんです。そしてイエス様は3日後によみがえられることによって死に打ち勝ち、その勝利をもって私たちを罪と悪魔の支配から解放してくださるんですね。モーセの律法というのは外側から働いて罪を強制していくものでした。外側から働く、何々してはならない、何々してはならないという書き方ですね。しかしイエス様を信じることによって私たちに与えられた聖霊様は内側から働いてくださいます。そして私たちに神様の御心を悟らせてくださるんですね。イエス様を信じる前は何とも思わなかったことがイエス様を信じて後はこれではいけないなと示されるようになったという、そのようなご経験をお持ちなのではないでしょうか。このようにして内側から私たちは変えられ、心に記された愛の律法に生きることができるようにと導かれていくんです。 そこの図書コーナー昨日見てたらですね、この本を見つけたんですね。キリスト者の標準というウォッチマンニーっていう、これ神学校時代に読んだなっていうのを思い出して読み出したらですね、こういうことが書かれていました。このウォッチマンニーという人は、イエス様の身代わりが2つあるんだという言い方をしています。イエス様の身代わりは2つあるんだと。で、1つ目の身代わりは十字架での死、これは私たちが許されるためのものであると。そして2つ目の身代わりとは、私たちが罪の力から解放されるために私たちに代わって生きてくださる、この身代わりだという言い方をしているんです。許しのための十字架の身代わりと、私たちの勝利のための内住の身代わり、そういう表現をしていました。会いに行きたいと願いつつも会いに生きることができない私たちに代わって、主が私たちのうちに生きてなさせてくださるということなんですね。それでは16節を最後にお読みします。ここでは最後の日の裁きについてのことが教えられています。16節です。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。まず確認したいんですけれども、最後の裁きにおいて、裁くのは誰だと言われているでしょうか。キリストイエスによって裁かれるんですね。イエス様が裁き主になっています。これは裁きを下す裁判長が同時に私たちの弁護人でもあられるということを教えています。それゆえイエス様を信じている私たちにとって、この最後の日の裁きの時は恐れの時ということではなくて、憐れみ豊かな許しの時となるということができるんです。今日神様が私たちに裁きについてお語りになっておられるのは、この終わりの時に私たちが裁きにあって悲惨な目に遭うことがないようにと、そのように願ってこの裁きを教えてくださっているんですね。神様はイエス・キリストの福音を受け取って、裁きの恐れを生きるのではなくて安心して生きることができるようにと、今日の御言葉を与えてくださっています。そして次に、この裁きは人々の隠されたところを裁く、人々の隠された事柄をすべてご覧になった上での裁きだと。つまりそれぞれに対するエコひいきのない公正な裁きがなされるということが教えられています。一人一人に与えられている違った状況、それぞれの複雑な事情、それぞれの心の中の動機、すべてのことを知った上で神様は裁かれます。中には福音を一度も聞いたことがなくてこの世を去ったという方もいるでしょう。また善悪の判断ができない状態にあったという方もいらっしゃいます。神様はこのお一人お一人のことをすべてご存知です。私たちはどうなってしまうんだろうと心配になりますけれども、聖書にははっきりと一人一人にどうなさるかということは教えられていませんが、しかし神様は一切のことをご存知で公正な裁きをしてくださいます。また完全に納得のいく裁きをしてくださるお方です。それで私たちはこれらのことについて安心して主の御手にお委ねしていくということが可能になるんです。そして神様はすべてご存知であられますから、私たちの信仰の歩み、私たちの信仰の歩みの一つ一つをもすべてご存知であられるということです。それは何も神様があれも知ってるぞこれも知ってるぞと裁きの恐れを与えるためのものではありません。繰り返しになりますけれども、イエス様を信じている私たちが罪に定められることはありません。主がすべてをご覧になってくださっている、今日の御言葉は何のためのものでしょうか。それは 私たちが御心に従いたいと願いつつも、さまざまな葛藤を覚え、さまざまな苦しみの中を取っている、そういう私たちへの励ましの言葉だということなんです。時には失敗してしまうこの歩み、また逆に主に従うことで本当に理不尽な目に遭ってしまうこともあるでしょう。時には正しく生きることができたと高ぶってしまうような歩みであります。しかし主は私たちができたかできなかったかという外面的なことだけでお裁きになるのではありません。主は私たちの主に従いたいんだと主を愛するこの心をご覧になってくださるということなんですね。そして私たちがこの歩みを終えた最後の日には、本当にこの申し訳ないような足りない歩みに対して慰めの言葉が用意されていると、マタイの25章21節ではこのような言葉があります。マタイの25章21節、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと、このような言葉を用意してくださっているんですね。今日私たちに示されたこの終わりの日の裁きというのは、福音に生きていきたいと願っている私たちにとっては恐れの日ではなくて、希望と励ましの日になるんだということがわかるんです。それゆえ私たちはもはや失敗や間違いを恐れてビクビクとした歩みをすることはないんです。他人と自分を比較してできなかったな、できたと、そういう見えるところを取り繕っていく必要もありません。裁きが怖いからといって何かをするということでもないんですね。私たちは許されたものとして、ただただ安心して、ただただ主に対して真心を持って仕えていくことができるんです。私たちを救ってくださった主は真実な主だと、真実なお方だと言われています。それゆえ必ずこの歩みを最後まで導き全うさせてくださるお方であります。今日教えられたこの終わりの日の希望というものを持ってですね、また終わりの日の希望というもので互いに励まし合って、私たちは愛に生きるものとされていきたいと、そのように願っています。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は最後の裁きの日に、私たちの救い主であり弁護人であられるイエス様がそこにいてくださるということを知ることができ感謝いたします。この地上にあって御心に従う歩みには葛藤や戦いがあるものです。しかしあなたがすべてをご覧になっていてくださり、必ず一人一人に報いると、そのような約束がありますから、外面的なことではなくて真心から神様を愛し隣人を愛して歩むことができますように、この一週間もどうぞうちにおられる御霊様が私たちを導いていてください。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。